こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。旧紀修造息の構造化2編は、近代日本を代表する哲学者が江戸文化に根を持つ名的倫理的感覚である息を感想や風俗紹介にとどめず、哲学的な概念分析によって解明しようとした評論美学書である中心編息の構造は、息を英語などの単一語へ安易に置き換えられない日本語圏に固有の意味経験として扱う。旧紀は日常語、有利文化、服飾、身体表現、色彩、模様といった具体例を参照しつつ、その背後にある人間関係と精神的態度を整理する。本書の狙いは、曖昧で主観的に見える美意識にも強弱論な構造があることを示す点にある。収録された2編も含め、情緒や趣味を思想の対象として真剣に取り上げる旧紀の姿勢に触れられる一冊である。古い文体と哲学用語には注意を要するが、日本文化論と概念分析が交わる古典として現在も読まれている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、息を人と人との距離に生じる意識現象として捉える本書の出発点は、息を服装顔立ち、土地柄などの客観的属性として決めつけないことにある。旧紀にとって重要なのは、ある人や物が息と受け取られる時の意識のあり方である。とりわけ息は、自己だけで完結する美しさではなく、異性を含む他者との関係において立ち現れる。そこには相手へ近づこうとする働きがあるが、関係が完全に所有や融合へ至れば、その緊張は失われる。つまり息は親しさと隔たり、誘いと抑制が同時に保たれる局面に関わる感覚である。この見方により、旧紀は上品、派手、やぽといった近接語との違いも検討できるようにする。語の意味を辞書的に固定するのでなく、どのような対立関係の中で意味が輪郭を得るかをたどる手法が本書の哲学的な特徴である。今日の読者にとっても、洗練を単なる高級さや流行への適合とみなさず、対人関係における距離の演出として考える視点を与える。次に、美体息時諦めという三景気が作る息の内包的構造、旧紀は息の中心的な構造を美体息時諦めという三つの景気の結合として提示する。美体は他者、特に異性との間に生じる誘惑や色気の景気であり、息から官能的な要素を完全に除くことを許さない。しかし美体だけでは露骨さや主張へ傾きうる。そこでそれを引き締める契機として、息地と諦めが必要になる。息地は理想を貫こうとする張りや自尊の感覚であり、安易に相手へ従属しない強さを与える。諦めは欲望の対象を完全には手に入れられないことを知った上での超然さ、執着から一歩退く態度である。旧紀は前者に武士道的な理想主義、後者に仏教的な非現実性の背景を見出す。この3要素は足し算ではない。美体があるから関係は生き生きとし、生き地と諦めがあるから美体は卑俗な蔽へ崩れない。色気、矜持、断念の均衡として捉えることで、生きの繊細さが説明される。さらに、類語との対象によって生きの外縁と日本的な価値の座標を描く、生きの内側の構成を示すだけでなく、旧紀は周辺の評価ごとの対象を通じてその外縁を明らかにしようとする。野暮は生きの最も重要な対立項であり、洗練された距離感や抑制を欠く状態として位置づけられる。他方で上品は秩序や品位を備えていても、息にある対人的な色気や緊張を必ずしも含まない。派手、地味、渋、甘みなども単純に優劣をつけるためでなく、どの契機が強まり、あるいは欠けるかを考えるための比較軸となる。この分析は、日本の美意識を一枚岩の伝統として語る方法とは異なる。旧紀は江戸の超人文化や下流界に関わる語彙を重視しながらも、それらを身分や時代の説明に閉じず、意味の配置として検討する。また西洋語への翻訳可能性にも触れ、息が単なる洒落た浮きなといった一般的な評価語へ還元されないことを示す。比較によって概念の境界を精密にする点に本書の分析的な強みがある。身体、服飾、色彩、スマ模様に現れるずらしと二元性の美学、後半で旧紀は息が自然的、芸術的にどう表現されるかを論じ、抽象的な概念を深意や造形の水準へつなげる。ここで一貫して重視されるのが、2つの景気を完全に融合させず、緊張を残したまま併存させる二元性である。身体表現では硬直した直立や過度な整い方より、わずかな崩し、抜け、あるいは隠し方が問題となる。服飾や肌の見せ方も全面的な露出より、見えるものと見えないものの境界が意味を持つ。色彩について旧紀は、灰色、褐色、青色の系統を息と結びつけ、鮮烈な原色や強い蘇りとは異なる。陰影を帯びた彫刻に注目する。また平行線や縞は、近接しながら交わらない線として二元性を視覚化するものとされる。これらは現代の服装選びの規則を示す箇所ではない。むしろ、魅力が全てを見せることや、完全な統一ではなく、 抑制された差異と未解決の関係から生まれるという美学を具体物を通じて論証している。感覚を概念へ導く方法と歴史的理論的な読みにくさの両面、本書の大きな意義は言葉にしにくい情緒を単なる印象批評にせず概念として扱う方法を示したことにある。旧記は域を定義して終えるのではなく、内包的構造、外延的構造、自然的表現、芸術的表現へと論点を移し、同じ感覚が異なる水準でどう現れるかを検討する。この手順には経験された意味を自覚的な概念へ導こうとする現象学的な思考が見られる。江戸期の文献や当時の語法を参照し、西洋の目的概念との比較も行うため、日本文化を閉鎖的に商用するだけの本ではない。一方でここで書かれる域は、特定の歴史的環境、性別役割、都市文化と深く結びつく。そのため、旧期の記述を現代のすべての人間関係や美の基準へそのまま適用することには慎重さが必要である。また旧化な使いを含む文体、哲学用語、細かな語の対比は補読で負担になりうる。それでも難しさは曖昧な感覚を精密に区別しようとする試みの裏返しでもある。要点を急いで消費せず、対立ごと具体例を往復して読むことが理解を助ける。結論として、域の構造派2編は、日本の伝統文化、江戸の都市的感性、美学、哲学的な言語分析に関心を持つ読者に適している器物色彩、デザイン、接客、対人表現などに興味がある読者にも、表面的な和風や流行語としての域を超えて、洗練とは何かを考える手がかりを与える。ただし本書は実用的な作法集でも、江戸文化の入門解説でもない。古い語彙と密度の高い論理を追いながら、日常的な価値判断の構造を読み解く古典である。そのため、結論だけを素早く得たい人よりも、一つの言葉がどのように意味の境界を作るかを丁寧に考えたい人に向く。類似の日本文化論には、象徴的な美を紹介したり、伝統を概説したりするものが多い。それに対して旧期のスカイだった点は、息を媚態、息地、諦めの関係として分析し、さらに類語身体、色模様までを一つの論理で接続したことにある。美意識を普遍の国民性として固定せず、歴史的な経験に根ざした複雑な意味作用として検討する姿勢こそ、本書から得られる最も持続的な知的利益である。ご支援いただける場合は、旧期収蔵、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。